はい、2月2日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団大勢金城流です。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ということで2月2日で、
はい、
明日が節分ですね。
そうですね。
どうですか恵方巻きは。
あ、昨日あの食べました。
昨日食べたんですね。ちょっと早いな。ちょっと早かったな。もう食べたんです。あれ無言で食べるんですよね。
あれそうですね、無言で。
ホクホク製。
沖縄でもそんなあれあるんですか。
いやどこでもあるんじゃない。
どこでもこのまあ、もともとはなんか大阪とか。
あ、そうなんですか。
大阪から来たみたいなんですけど、商売繁盛とか
ははは
を祈ってなんかやると。
あ、そうなんですね、
はいはい、
中国から伝わったとかではないんですか。
あ、でもなんか江戸時代とか明治にかけて大阪の花町で、は
い、商人の方。
そう
これなんでなんですかね。恵方巻きを無言で食べたら、まあ、商売が良くなるってことですか。
無言っていうのはあのこう商売繁盛しますようにとかこうあの願い事を
考えながら
食べるから無言でっていうこと。
はあ、はあははあ。こんなん絶対恵方のあれ作ってる人が一番商売繁盛してますよね。
まあ確かにね。
そうあれ食ってる人より作ってる人の方が商売繁盛してんじゃないのかなみたいな。
もう昨日だから高級なあの恵方巻き食べたんですよ。
はいはい。あら、いいやつを
1本税込み2000円もする。
高っ。すごいいやつ。
でも松山、那覇市松山にあるお寿司屋さんですね。もう
超高級の、
はい、そこにまあちょっと私の友達 の, あの息子がもう見込みでも働いていて、でちょうど恵方巻きの時期ということで、
はいはい、あるので買ってくださいっていうか、
はいはいはい、そうちょっとお知らせがあって買ってみようと思って買ったんですよね。もううなぎとかも入ってらっしゃ
る。めちゃくちゃいいやつじゃないですか。
すごい具材が
いいですね。
で江戸前寿司なのでこのあの寿司酢もちょっとなんていうのかな、茶色っぽいとか、
はいはいはいはい、
色がついてる方だったので、だからこの、
あ、そんなあるんですか。
酢飯自体もちょっとねやっぱ茶色っぽ
い。へえ、いいですね。
もう本当に良かったですね、買って。
いや僕もあの僕が働いてる場所の下にあるそのラム亭さんの方で恵方巻き出すって言って、
う
ん、あっちでちょっと
明日
買わせていただいて、
あ、
でみんなで水俵に集まって食べようかみたいな、はい、ちょっと商売繁盛をね願って食べようかという。ただホクホク性がどっちか全然わからないという。
そうですよね、
一回もやったことないな恵方巻きをちゃんと食べるって。
もうあれじゃない携帯のあの何、
あ、そう、アプリで、
うん、あるじゃないですか。
方角調べるやつ
があるんですよ。
なんか信用できないんだよなあれな。本当なのかな。ちゃんとなってるんですかねそれって、
うん、一応 iPhone のコンパスに方向性見ることができるから、うん、大丈夫じゃないかなこれで。
コンパス
があるのでそれを見てやってみるといいんじゃないかな。
俺のコンパスあるのかな。
あると思います
よ。あると思います。
みんなあると思います
よ。いや、いいですね。
はい、
いや、いい高級なお寿司を食べるということで。
そうなんです。
あれもやるんですか。なんか鬼は外福は内みたいな。
あれは私は全然もう大人になってからやってません
けど、
子供たちはやってるんじゃない。
まあそうですね、子供いるところはよくやりますよね。うんうん、お父さんかが誰かが鬼のお面つけてみたいな。でなんか今ちょっと変わってるのが、
うん、
まあ、昔は普通の豆投げたじゃないですか、うんうん、でも今はこの豆が入ったなんていうの袋というか、
うん、
あのよく売ってるじゃないですか、
うん、
あのカキピーみたいな、
ああ、
あの小分けにしてある、はいはい、あれを投げるみたいな。要は部屋が散らからない。
ああ、そうか。
そうだからその豆が入った袋を投げたら楽でしょうみたいな、
うん、あ、そっかそっか。
昔は普通に投げてましたけどね。あと
そうやね、
落花生、
あ、はいはいはい、
落花生の殻に入ったまま投げればまだいいかなっていう。
そう
そうそうそう、じゃないとめちゃくちゃ汚れますからね。
確かに。
そう
それ食べれるのってなるもんね。
そうでも食べてましたよねあんな。なんかどうです、やります、やってました。沖縄にもそういう風習あるんですか、ね、
なんかあの保育園とか幼稚園とか、
ね、
あの時期 は,
は, は, は
この園の中でやってましたよ。
あ、
先生が鬼とかになって、
はいはいはい、あれ
時の鬼がめちゃくちゃ怖かった
っ、ね、めちゃくちゃ怖いよなあれな。
めちゃくちゃ怖かった。
あれマジトラウマなるようなレベルじゃない。でなんていうの、泣きながらさ、うん、この鬼は外を解けて大人に投げてんのに、うん、周りの大人笑いながらさ、あれが一番怖かったんだけど、
うん、そうか、何かあっても泣いてて、ね、
そう、鬼が来てるのにさ
助けてくれないんだろうって言われな。
あそこで信用できなくなった大人を。
わかるわ、
あれ怖かったな。今なんかその TikTok とかでもなんかそういうの流行ってますね、はい、なんか豆まきしたするので子供がまあ泣きながら投げてるみたいな、
あ、はいはいはい、
そうそうっていうのを が結構上がったりしてて可愛いねみたいなの上がったりしてますけどね、うんうん、最高ですね。
あそっか。
いやどうしようかな、節分やろうかな。
ねえ、
この豆まきはどういうあれなんですかね。やあれ
役払い的な、
役払いみたいな、ね、あ健康とかそういうことなんですかね、うんうん、
無病息災とか、
はいはいはいはい、自分の中の鬼というか、
はいはいはい、
この悪いものを
退治しよう、
退治しようみたいな、はいはい、鬼は外福はうちねいやいいですね。皆さんもやってるんですかね。さあたけしーさん来てくれてますね、はい、こんにちはということで、はい、さありなままさんですね、
はい、
気温氷点下2度の北海道から今週もこんばんは、
うん、
ちなみにこの間の日曜日は最高気温氷点下6度までしか上がらなくて、氷点下6度までしか上がらなくて、うん、外に出ただけで腕が痛かったですと。
あ
寒いね。
最高気温が氷点下6度、
うん、
これすごくないですか。
もうりなままさんは北海道の気温にも体は本当についてってる、大丈夫。
いやついていってるでしょ
ついていってる、なんていうのかな、こう沖縄から行ってさ、
はいはい、
大丈夫かな。
いや、まあ、でも氷点下6度のところにはいないでしょ。
まあそうだね
家は暖かいはずですよ。
家は暖房があるからね。
しかも20度はですからね、多分、うんうん、氷点下6度は氷点下6度だけどって話ね、
うんうんうん、
そうそうそう、
沖縄より暑いよな家は。
家はね、うん、家の中めっちゃ暖かいって言うもんね、
うん、
そうそうそう。円楽さん、あこの恵方巻きかな、うん、あれダウンタウンの浜田さんが、うん、昔から家族でやってるって言ってから広まったよね、こんにちはってきてます。
そうなの。
いやそうなのかな、なんかもっと前からありそうな感じですけどね
なんかあのイメージだけどタモさんが広げそうだね。
確かに
こんなの
タモさんは広げそう、
こんなのな、
なんか嘘ついてこういうのやりそうだもんやったら広まったみたいなね可能性あるけど。さあリナママさん、落花生はあんまり好んで食べないのでオールシーズンチョコを代わりに巻きますとチョコはチョコでまた大変そうだけど な、
あなんか豆チョコみたいなのがあるじゃないですか。
あはいはい、麦チョコみたいな、
そうそうそうそう、
あれ
汚いだよ、
なんかでもベタベタしそうじゃないですか、なんか
あ袋に入ったまま投げるのかな、その
あの麦チョコ の、
あのスライムみたいな形のやつあるさ、銀紙に、
ね、あるあるあるある、
あんなのとか、
はいはいはい、なるほどね。そうそうそう、おウィキペディア大先生から、
あ、はい、
ちょっと、はいはい、入りましたね。恵方巻き、
はい、
大阪発祥の風習と言われているが、
うん、
その起源は未だ存在せず、うん、不明な点が多い、
はい、
一説には大阪の、海苔業者が、うん、販売促進のために考えついたとされている、うん、やっぱりか恵方巻きという、名称は1989年に、うん、広島市のセブンイレブン担当の、本部社員が、うん、大阪には節分に太巻き寿司を食べる風習があると聞いて、うん、セールスを仕掛けたと。
あ
これ
まあね、コンビニでも売ってますからね、注文受け付けてね。
ってことですよね。だから、はい、多分この恵方巻きという存在知って、これ売れるぞと。
売れるぞと。そう、じゃあこの時期にも
やろうということで。
狙うじゃないかと。
そう、1989年だから僕が2歳とかの時ぐらいですね。でそのセブンイレブンの本部社員がやったらしいんですよ、はい、で1998年頃からイオンの恵方巻きとして、
うん、
イオンが大々的な全国展開の、ね、販売促進、
うん、
でコーナー作りをしたことで一気に全国へ広がり、
うん、
2000年以降に急速に広まったと。
じゃあやっぱあながち浜ちゃんが広めたと言っても
でもいや過言だなでも確かになんかその2000年以降だったね。
大阪なんでしょ、しかも。
そうそうそう、
ほら、
しかもだからだってなかった1998年とからしいですよ。
へー、
でも確かに小さい頃、
うん、
この恵方巻き食べるっていうのはなかったですよね、うん、豆巻きはあったけど、う
ん、恵方巻きはなくて、
確かに。
でもいつの間にかこのイオンとかコンビニでも急に注文
が当たり前のように、
うんうんうん、
あれいつからっては思っている。
これ怖いなちょっとな、うん、マジで、うん、このや全部こうじゃないですか。
もうバレンタイン
とか、ね、だってバレンタインもそうですよねだってバレンタインに女性から男性にあげるのって日本とか韓国だけらしいですよね、
うん、あーそっかそっか、
そうそう、イタリアとかは、うん、その男性が女性にバラをあげるとか、
あ、そうですよね、
そうそう、そういうのをやるって言ってて、うんうんうん、これもまたチョコレート業界ですよ。
そうです
何でもそうですよ本当にクリスマスもそうですもんね本当はそういうイベントじゃないのを、
はい、
なんかそうしたんですよね。
あ、そうですね、
そうそうそう、いや怖いですね、うん、浜ちゃんじゃあながち間違いじゃないかもしれないない やすごいな。ほんでこのセブンイレブンの本部社員、うん、相当優秀ですね、
うん、そうですね、目をつけましたね。
これそう上行ってるんじゃないですか、うん、もう
ね、
ねだいぶ
でしょう、ね、
そうそうそう、すごいですねウィキペディア大先生でございましたねさあですね、
はい、
あ ちゃんと包装してあると、あのリナママさんですね、あるので大丈夫です、うん、ちなみにチョコは溶けにくいですということで、
ああ、そうですね、
あ、そっか、寒いからね、
うん、そのままやらなければね、大丈夫、
そうそうそう、なんで寒いから、全然溶けないですよ、つって、いいですね、さあ、あんつばさん来てくれてます、
はい、
こんにちは、今日はベンビーさんいない、柿ってきてますけど、
何ですか、柿食べてお腹壊したのかな、
いや、ね、なんか泣きマークみたいなのになってるけど、
ね、なんだろう、
そう、今日はベンビーさんいないって書いてるけど、
うん、
ほぼいないですね。うちではこっちに？こっちにかな。
こっちにはね、他局にいる。
そう、他局にいるから。さあさあ、今朝は南大東島、うん、10度でしたということで。はい、寒いな、意外と。
今日なんかそんなに寒くならないかなと思っていたのに、ちょっと、ね、
はいはい、
肌寒いですね。
ちょっと寒かったですね。ちょっと寒いですね。
雨も降っちゃってね。
そうそう、久しぶりの雨ですけどね。うん、さあ、円楽さんですね、うん、30年ぐらい前に、ガキの使いかなんかで、うん、松本さんが、お前の家族節分に太巻き食うんやろって言って、うん、そうそう、無言でなって言って、恵方巻きという名前は言わなかったけど、節分に無言で太巻きっていうのはそこから広まった感があると。
はいはいはい。
あ、じゃあ本当にあながち間違ってないかもしれないですね、
まあまあ、庶民にというか一般的に、あ、そういう
風習あるんだみたいな、
あるんだ、で後からだんだん恵方巻きがつながったのかな、
はいはいはいはい、うんうん、まあ、だから多分そういうことでしょうね、多分昔からその浜ちゃんたちはやってて、
うん、やってて、うん、
でそういう風習あるんだみたいな、
うんうんうんうん、
これすごいな、
うん、
あんつばさん27歳の時に静岡県のコンビニの上りに恵方巻きって書かれてて、
うん、
何？なんて読むのって思ったって、
うん、
だからやっぱり分かんなかったんですね、その時は、
あ、そうですね、
確かに恵方巻きってまた字難しくない、
うん、
恵みの方巻きみたいな、
うんうん、
そうそう、これも難しいですね、さあ、ランリーネさん来てくれてますね、はい、こんちゃ80年にデビュー、80年代から90年代はタイムコップを筆頭に数多くの主演作を持ったが、2000年以降は低迷が続くも、シルベスタ・スタローン主演、
うん、
エクスペンダブルス2では久々の、大作映画出演を果たしました、ジャンクロード・バンダムです。
ああ、兄さん、
いや、初めましてじゃないのよ、そんなわけないでしょ、ジャンクロード・バンダム来るわけないでしょ、
じゃない、
じゃないです、ランリーレさんでございます、
ああ、そう、やられた、
で詳しいのよ本当に、ランリーレさん、あのいいところつくよね、
うんうん、
この久しぶり感というか、
うん、
あ、いたなみたいな、
ジャンクロード・バンダム大好きなんですよ、
あ、そうなんだ、どんな出てる、ジャンクロード・バンダム
は、なんかとにかく足技使ってるよね。
なるほどね、足技が多いイメージ、はいはいはいはい、という、ま、全然関係ないんですけどね、恵方巻きは恵方巻き関係ないんですけど、ちょっと紹介させてもらったんですけど、うん、さあという感じでございますけども、
はいはい、
さあなんかちょっと最近ですけど、
はい、
藤井聡太くん、
あ、はいはいはい、
チェックしてます、
あ、チェックはしてないな、
もう4巻ですよ、
あ、そっかそっか、
で今5巻目に突入で、
はいはい、
これ5巻もうすぐ取りそうなんですけど、うん、取ったらこの史上最速、
うん、
で10代まだ、
うん、あ、そっかそう
だね、10代で5巻っていうのはまだないらしいんですよ、うん、これすごくないですか、
そうだよね、
そうそう、将棋好きじゃないですか、
うん、
見てる、チェックしない、なんかさ、
伝説の4二銀ですか、
いや、ちょっと分かんないけど、羽生さんですか、
あ、いや、藤井聡太、
あ、そんな
あるのよ、
そうなんだ、
ええ、
もう伝説作ってる、
もう伝説作ってます、
4二銀、
ええ、羽生さんは5二銀じゃなかったかな、
だったかな、羽生、うん、マジックは分かるんですけど、もう そのレベルまでいってるんだ、
いってますね、あ、しかも羽生さんと対決した時じゃないかな、
あ、そうなんだ、
藤井聡太が、
だってもう今、羽生さん、無冠ですよね。
あ、そっか、
そう、持ってなくて、しかも B 級に落ちそうみたいな、そうそうそう、羽生さんが、
あ、そうなの、
そんなわけないよ、
でも意外と年取ってんの分かる、
そう、
なんか僕らが子供の頃というかにちょっとすごかった人、僕の中で
なんか天才少年青年あるあるみたいな感じだったもんな、
そうそうそう、羽生さんというもう伝説の人みたいな、
一番あの年の
そうそう若い中で、
はいはい、
だって将棋知らない人でも羽生さんで興味持った
と、うん、といえばな、
そうそうそうそう、あ、この人将棋強いんだみたいな、あと武豊と、うん、
はいはい、
競馬の武豊、
はい、
高橋名人、
あ、高橋名人でもあんま分かんなくない、高橋名人分かる、
いや、あんま分からんけど、
そう、俺も高橋名人結構なんかゲーム、
うん、分かります、
なんか16連射とか言うけど、はいはい、全然僕分かんないんですよ、その
世代じゃないか、
世代じゃないよね、
私が小学生の時とかもテレビでめっちゃ出てたんだよ、もう
そう、だから僕
でもファミコン世代じゃないでしょ、
ファミコンは一応家にはありました、でもスーファミ世代ですね、僕は、
そうですね、
スーファミはずっとやってましたけど、うんうん、ファミコンはあったけど、
うん、
ちょっとお兄さんだよな、
そう、ちょっとお兄さん、はい、そう、知り合いの人がその近くにいた近所のお兄さんが持ってたやつもらったんですよ、うん、 そうだからファミコン世代ではないですね。
うん、
そう、まあ、一応あのマイクが通行にマイクがついてるとかは分かるんですけど、
はい、
そうだから僕らは多分マックス村井とか、
あマックス村井
わかります、
パズドラ、パズドラで有名な、
そう YouTuber、
はい、
結構初期の YouTuber ヒカキンさんとかと同じぐらいの速さでやってた、うん、そのマックス村井さんとかは分かるけど高橋名人分かんないな
分からんな
そうそう、まあ感じですけど、まあちょっとその将棋、うん、
はい、
ちょっとめちゃくちゃ今興味持ってて、
うん、
そうちょっとやりたいなと思ってるんですけど、うん、また
あのですね、ちょっとまた時代を先取る男なんで僕
お願いします。
原点に戻るということで今将棋をね、
お
新しくアプリ取ったんですよ。
おいいですね。マンゴさんちなみに将棋大好きなんですよ、
はい、
本当にあの僕と、ま、僕と一緒にこのお笑いの大会、
うん、
大会というか、まあ、なんかあれがあったんですけど、結構早めに、
う
ん、
大阪時代
に行って、はい、でちょっとトイレ行ってくるって言って、うん、そ1時間ぐらい出てこなかった時あるんですけどずっと将棋してたんですよ僕のこと待たして
、うん、
僕トイレの前でずっと待ってるんですよ、
うん、
しかもなんか婦人服売り場のトイレのところであれ地獄だったけど
変態と思われてない、
変態ずっとトイレの前で待ってで出てきてお前遅かったなって言ったら勝ったぜみたいな感じで将棋見せてたけど、
うん、
今撮ったんですか最近アプリを。
撮りましてね、
はいはい、
で YouTuber、 まあプロ棋士がいるんだけど、
はは、
その人が YouTube でやってるんだけど、
ふ
将棋放浪記っていうのがあるのよ。
ふ
それがめちゃくちゃ面白くて、
お
藤森哲也先生、
はははは、
てっちゃん、
はい、てっちゃんって呼んでる、
てっちゃんがやってんのよ
はい、はい、
面白いんですよ。あの穴熊とかよく戦法を耳にするけど、
聞きますね穴熊とか、
どんなやり方なのかわからん
くて、わからんね、
けどそれをちゃんとこのこうやってやるん
ですよ、解説してくれる、
対戦しながら、
でもあれすごいよね穴熊とかさ、うん、なんかいろいろあるじゃないですか、
うん、
あれわかります、
わかんないですよ、
そういう戦法みたいな、うん、棒銀とか、うん、なんか振り飛車みたいな、
なんか、
わかんない、冗談と思うけど、
はい、
マジで1手目から悩むんですよ。いやいやいや1手目大体決まってるだろうと思うんだけど、
うん、
1手目相手がバチッと言ったらははーんみたいな感じで悩むのよ。
なるほどね。
いやいやいや、もうこっちかこっちしかないでしょっていう、
うん、だってまず歩動かさんとみたいなあれなのに、あやっぱでも多分あれだろうね、相手がどういう戦法で来るのかなとかを考えるってことなのかな、う
ん、でも大体相手もこっちかこっちしかやらないんですよ、第一手目って。
はいはいはい、
それで考える普通
いやな、俺めちゃくちゃあれ気になるんだよだからそうそうそう、で僕もなんか YouTube でたまに将棋の見たりしてて、
はい、
やっぱプロってすごいなと思ったのが、うん、本当にあの飛車角抜きとかだけだったら分かるんですけど、うん、もう余裕でめちゃくちゃ抜くときあるじゃないですか、うん、
8枚落ちとかね、
8枚落ち、あれで全然本当に勝てないんだなっていう、
うんうん、
そうそうっていうのもありますね。あとあのサバンナの高橋さん、
あ、はいはい、
そうやってますよね、
とも一緒にやってました、やってました、
一緒にやってるんだ、
は
い、でなんかその振ったい、
うん、
なんかこの強者対決みたいな、
うん、
もう明らかに勝てないだろうみたいなのでもプロ勝ったりしてたんで、
うん、
でそれで勝てないからもう、うん、あのハブ名人、ハブさんの試合があるんですけど、
うん、
はいはい、
が誰だったかな、誰かとやって参りましたと相手が、
はいはいはい、
ハブ名人が負けた時かな、
ほう
が、ま、藤井聡太とやった時だはず、もしかしたら、
うん、
でハブさんが参りましたって投了したところからじゃあスタートしますっていうとやつがあるね。
えめっちゃおもろなるほどね。じゃあもう正直めちゃくちゃいい手をやれば詰める状況というか、
もうそういうことですよね。
そうですね、
詰んでるからもう負けましたって言ってるんだけど、
はいはい、
じゃあそこからじゃあそのプロがそっちやって、
はいはい、
高橋さんがその勝った側、
なるほどね、
やるんだけど、
うん、
もう勝てない、これでも
嘘、だからそのハブさんの参りましたも
う、そうそうそう、なんて先も呼んで参りましただから
ってことだよね、
ついていけないのよな素人が、
そうそうそう、だからいやこれでなんで参りましたの状況なのっていうこと
だそう
えめちゃくちゃ面白い企画だね、
うん、
そうそうっていうので、まあ、将棋見たりしてるんですよ、
はい、
そう、あちょっと僕もアプリ取ろうかな、じゃあ
将棋ウォーズです、
将棋ウォーズ、
はい、将棋ウォーズ
ちなみに将棋ウォーズです
で、ただあれなんですよ、マンゴーさん強いから嫌なんですよ、なんかこの嫌な手ばっかりやってくるんですよ。
いや、あの頃の俺とはまた変わったよ、
もっと強くなった、
もっと強くなってます、
もっと強くなってる、
これってこれアプリ取った人同士が戦うの、それともアプリの中で、
前はアプリの中だったんですけど、今この将棋ウォーズは多分アプリ取ってその通信というかあれでやりますね。
はははは、
昔は AI とやってたってこと、
いや一瞬この俺のスマホでやってたさ、こうやって、
うん、そうそうそう、この渡し合ってね、
うんうんうん、
で僕が打ったら次マングさんにそのスマホ1台で共有してたってことですよね。
そういうこと、
そうそう、今は多分このこれ同士でこの1台ずつで通信ができる
で、
うん、
状況みたいな、
オンラインで、
はい、
これでも、ま、調校されるとまた嫌だし、
これそうなんだから10分切れ負けみたいな、
はいはいはい、
とか、10秒打ちみたいな、この10秒以内に打たないといけない、
10秒差しというか、うん、ね、そういうのありますけど、リエさん、そういうテーブルゲームというか、うん、やります？
やらない、
全く
やらない、
オセロとか
できない。
マジでオセロやりました、ちょっと一回
じゃあちょっと教えてほしい、
ボコボコにさせてくださいよ、ちょっと
教えてほしい。
オセロで、
オセロってあの白黒の、
ね、白黒のやつなんですけど、オセロも僕ちょっと奥深いんですよ、うん、で僕一時期めちゃくちゃハマってたんですよ、オセロに、うんうん、オセロにも型があるの分かります？
そうなんです、
そう、そのさっき言った穴熊とか言ってたじゃないですか、将棋、うん、このオセロは牛とか、うん、ヨットとか、うん、最初の取り方の攻め方があるんですよ、あ、この人ヨット型で来るんだ、うん、この人なんかウサギ型で来るんだ、うん、みたいな、そういうのがあるんですよ、うん、これやったらマジで奥深いです。で、あのオセロ最高なのが、うん、あの逆転感がすごいじゃないです か、
あ、
だから最初の方でガンガン取らせるんですよ、うんうん、で素人はガンガン取るんですよ、
はいはい、
で、はい、勝ってる勝ってると、うんうん、弱いんじゃないと見せかけて、うん、あと全取りするっていう、
はい、
ちょっと一回やりましょう。一回ちょっとボコボコにさせてください。
教えてください、
ね、ぜひ教えてください。さあという感じでございますね、うん、まあ、僕たちに質問などありましたらメールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。
ちょっとあの円楽さんからですね、はいはい、ちょっと思い出せなくてもやもやしてるんだけど、うん、中国がゆに添えられる、うん、添えられてる揚げパンみたいなやつが好きって言ってたのってリエさんだっけと言ってますけど、
私じゃない
です。
誰のこと？
私じゃないそうです。
誰のこと？
さあ CM 行きたいと思います。
はい、はい、それでいったん CM でーす。 78.0FM那覇。
Your radio station. ユージロー、
ハット、
ケイジャージの
ウチナーグチ NOW。
さあ今日皆さんに紹介するウチナーグチはこちら、
ナベラ、
ナベラ。これはヘチマのことを言います。ちなみに沖縄では汁物や煮物にしてよく食べます。じゃあ闇鍋始めますよ。
じゃあ行こう。
みんな入れたな、
まあ、入れた。
じゃあ俺から行くよ。よいしょ。鍋なんか、
あ、初めたなこれ。
誰か入れたのこれ。
残念残念。
じゃあ俺行こうね。よいしょ。あ、俺も鍋なんだ。
お前
じゃあ俺も俺もね。
よしよし。
うわ、鍋なんだ。
お、すごいな。
すごいね、一発目。
じゃあそろそろいいのか。鍋なんだな。
俺もそうそう、肉が鍋ら。
俺も鍋ら。
ちょっと待って。これ闇鍋じゃなくて。闇鍋ラヤシ。
おーすごい。
いや、おーじゃないよ。
闇鍋じゃん、闇鍋ラ。
説明じゃん、説明じゃん。
涙が、
おはやもう優勝じゃん、鍋城じゃん。
2月2日水曜日17時24分を回りました。水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております。さあ、あのですね、はい、ツイッターの方にですね、はい、ちょっとホルモン小発さんから来てるんですけども、はい、告知させてくださいと、
は
い
は
い、
本物
本物本物でございます。
モノ本小発さんですか？
待って、偽物見たことないけど。
モノ本小発さんですか？
モノ本でございます。
はいはいはい、
ですね、ユニオンマカビ店にスマホ119オープンしましたと、
は
い、あれやってるじゃないですか、スマホ直すお仕事、
はいはい、
そうそうがオープンしましたと、はい、でユニオンで金城理恵さんに会いました。
あれ
ダダダダダ、なんかあれダウンタウンデラックスみたいになったけど金城理恵さんに会いました。
はい、
マスクでしたがオーラが出ててすぐ分かりました。オーラ出さないでください、ちょっとユニフォームで。すぐオーラ出すから。
いや、顔の半分が出てんのよ。
あ、出てんのね。
顔の半分で分かるでしょ。
普通に分かるね。お仕事頑張ってって言われた気がしましたと、
はい、
もう一回妄想でございます。さあ、オリジンの皆様遊びに来てねというのも来てますね。
あ、そうか、携帯 の、 あのお店を出したから
。そうそう、多分出してるんでしょうね。
あ、そっかそっか、だから こうで惣菜売り場みたいなところで、
はいはい、
あれみたいな感じになって、あーってなって、もういつもラジオにね、
ね、大喜利とかも送ってくれるし、
ありがとうございますってやって言ったら、もうオリジンの芸人も全然お返事くれないんだよなってか、なんかちょっと
寂しそうだったんですね。でなんかあれですよね、そのみんなにメール送ってるけど、うん、全然返事来ないって言ってるけど、うん、僕ら全然来てないって言ってないな。いやいや、ホルモンさん、俺らに送ってくれたらすぐ返すのに、すぐ返すんだから送ってくださいよっていう。いや、いいですね、久しぶりになったんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、なんか私直接 そんなにお話ししたことがなかったと思うんですよ。お笑いライブにいらしてて、受付で、はいはいはい、やり取りはしたことありますけど、なんか直でお話ししたことなかったので、
はい、
でまあラジオ聞いてくれてるってことで、ねたまたまばったり会って
お話ししてみたいな、
はいはい、
あ、じゃあリエさんも心の中でお仕事頑張ってねって言ったということですね、
うん、じゃあ長ち間違いでもない、
ね、言われてちゃんと言われてたんですね、じゃあ
そうですね、心の中で心の中で言ってたんで、
よかった、
大丈夫でございますね。いや本当ホルモン小発さんはあれですよ、もう珍しく僕らが漫才始めるときに最初めーって言って、うんうん、あれ大好きで、
あ、そうなんだ、
ホルモンさんが支持してくれたからやり続けてるっていうのはありますね。
あ、そうなの？
そうです。車の中からも僕らにめーって言ってきたんで、ちょっと他人のふりしようかなと思ったけど。で、また、ホルモンさんちょっと腕毛すごいじゃないですか。
あ、そうですね。
すごい腕毛の方、このめー来たんで。でも結構、なんですか、本気でやってくれましたね。嬉しかったよね、あの時。この僕ら本当1年目とか。
俺らがテレビで見る方だったさ、ホルモンさんって。そうそう、
うん。うん、そうだよね。
そう。で、1年目ぐらいで、本当にそんな、僕らのこと知らんだろうみたいな、うんうんうんうん、っていう中で、うん、その外から本当車の中からやってくれたんで、うんうん、ありがとうございますみたいな。
そうだったん
だ。そう、嬉しさはありましたけどね。
はい、
さあ、ありがとうございます。
昨日はあれだったんですよ、この旧正月だったので、
ほうほうほう、
ちょっと惣菜売り場のところにこうね、仏壇にお供えするようなものってなんかないかなっていうのも見ながら
探しに行ってたってことなんですね、
はい、そしたらばったりあったっていう。
旧正と恵方巻きは関係ないですか？
関係ないです。
そうですか、そうですか。
恵方巻きは節分だから ね、
そうですね、
昨日が旧正
月。節分、でも節分っていうのは、うん、3月3日じゃないですか？
あれはひな祭り。
そう、ひな祭りする、
はい、
節分は
2月3日、
はい、2月3日、
はい、明日ですね。
はあ、
これを旧正月は、糸満はもう旧正月メインでやるところじゃないですか、うん、なんで分かんないの？
まあまあまあ、こんなのはもう。
なんで旧正月は、糸満は学校も休みになるって聞きましたけど。
ならんでしょ。
って聞いたよ、それぐらいもう重要視してるって。そうそう、
でも確かに糸満の人とかはすごいですよね。
うん、だって新正月より旧正月の方がもう、なんか賑やかにやると聞きました。
まあ、でも噂によると、その時短授業になるみたいな。
うん、
ああ、はいはいはい、
ああ、まあ、完全に休みじゃないけ ど、
けど、
うん、早めに午前中で終わりとか、はい、そういう。
マグさんの時はどうだったんですか？
俺なんかの時なかったんじゃないかな、そんなの。
いや
結構さ、糸満、前私がこう臨時で教員してた時代とかも、糸満出身の先生は早めに帰ってましたよ。
ああ、なるほど。
やっぱり準備するとか、
それはあるんだ、
準備があるから、
うん、はいはい、
いや、そうですよね。だから僕も糸満行った時に、うん、その伝えて働いてる時、この沖縄手帳、
はいはい、
そうそう、うん、でカレンダーもその旧書が載ってるやつじゃないが、もうめちゃくちゃ売れるんですよ。
そうそう、まあ、やっぱりね、旧暦をやっぱチェックしておかないといけない。
逆に旧暦書いてなかったらもう全然売れないです、
は
い、
ああ、
そうそう、だ本当に旧暦が売れるから10月ぐらいに出るんですよ、その手帳が、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ですよね、
は
い
は
い、そうそう、それでその旧暦が書いてある、うん、これからのこの12月、うん、1月2月がまたどんどんその旧暦で過ごすのが多くなるから、うん、多分その時期に出してると思うんですけど、
そうそう、お盆の時期、旧盆の時期もいつなのかとかさ、
そうそうそう、
そういうのもやっぱ必要だし、
旧盆、
はい、
すごいな。一応じゃあリエさんもやってるんですね。
あ、そうです、昨日はだから、まあ、自分の実家とあと旦那さん側の、おばあちゃんのお家に行って。
大変だな、
はい、だからそこでもちょっと恵方巻きも振る舞いながら。
あ、なるほど、いいやつ、いいやつを振る舞いながら。
そうですね。
いや、すごいの。
はい、
やんないですか、全然旧盆は。
やらないですね、
旧盆というか。え、旧盆、
まあでも今はこんなあれなんで、時期なんで、
はいはい、
その、まあ、集まるのもやめようかっていうのは言ってるんです、このいとこ同士で、うん、
ああ、なるほどなるほど。
おばあももうおばあだし、
うん、おばあもおばあだし、
おばあもおばあだしね。まあ、おばあも年だしでしょ、うん、まあ年齢的にもね、うん、なるほどなるほど。でマングーさんのなんか、なんていうんですか、親戚もめっちゃ集まってるイメージめっちゃあるけどな。
うん、集まってたさ、お前もよく来てたさ。
よく行ってたんですよ、僕も。
あ、そうですよね、
家族みたいに迎え入れてくれて。優しいんですよ、本当に。 そうそう集まってるイメージだったけど、
けども今はもうほぼ集まってないな、
うん、あそうなんですね。そうそうそう、あひふみさん来てくれてますね、はい、ちなみにその沖縄手帳は毎年一人のおじさんが発行している。
え
そうなのかな。
ちょっとこの手帳 の、 あの発行人の名前をちょっとチェックしないと。
いやでも確かに同じその出版というかがだったような気もする。
そんなおじさんボケたらもう沖縄の時代狂うんじゃない。
確かにね、おじさんが日にち一日間違うだけでみんなてんやわんや。
いやいや、この手帳だけじゃなくて他に普通にカレンダーにも旧暦載ってるから大丈夫ですよ。
いやだからそのおじさんがその手帳ミスったらカレンダーと合わないぞと、うん、予定入れてたのに。これ本当かな、すごいな。そしたらおじさん一人だけ儲けてますね。 そしたらすごいな。さあということで、こんにちごっくんちょうっていう感じで来てくれてますね。さあジャニーさんからですね、コンティニューコインが入っております、
はい、コンティニューコイン、
はい、チャリチャリン、ありがとうございます。
い
いですね、はい、さあさああれですね、ここ最近、うん、また僕料理、
あ、はい、
めちゃくちゃ作ってるんですけど、おすすめをちょっと教えてほしいなと思ってるんですよ。
わかりました、
お願いしていいです、
いいですか、お寿司です。
お寿司、
はい、
え自分で作る。
酢飯にしたら何でもうまいことが判明しました。
確かに酢飯はうまいけど難しいよね、は
い、いやもう酢と砂糖ぶち込めばいいんですよね。
そうマス飯こう、ね、
チラシ寿司みたいな。
そうそうそうそう、なんか結構あのスーパーとかで海鮮サラダとかも売ってたりするじゃないですか、
は
い
は
い、
あありますね、海鮮サラダ、はいはい、
だから酢飯を作っておけばその上にこの海鮮サラダ乗せるだけでもなんか海鮮丼みたいな感じじゃないですか、簡単な。
はははは
あとやっぱり海苔買って手巻き寿司ですよね、う
ん、あこれはいい手巻き寿司は、う
ん、お前の好きなサーモン買ってよ。
いやサーモン好きだけど、ね、うん、サーモンに玉ねぎとマヨネーズかければもう
鬼サーです。こいつもう寿司ローいったら鬼サーしか食べない。
鬼サーしか食べない。鬼サーマグロ
鬼サー鬼サー
鬼サー鬼サー鬼サーで大好き。あでもいいですね、
はい、
めちゃくちゃいい。あれはやったんですよ、あのパスタのイワシの缶詰のス
タ、うん、あーやった、どうだった。そう、
あ最高ですね。
いいでしょ
う。そう最高だし、最近はまた納豆にもちょっとハマってきて、
はいはいはい、
そうなんか納豆使ったおすすめとか。あでもそれこそ
です、ね、
巻き寿司、
はい、
うん、そうですよ、
納豆入れればめちゃくちゃうまい。
そうですよ、うん、
じゃあ寿司だな。次は寿司だな。あ酢の代わりにごま油とかっていうのも来てますね、あんつばさんから。
ああそれもありなのかな。
ちょっと皆さんのねおすすめ教えてほしい本当に、
うん、
ちなみに他にないですか、なんかこれおすすめだよみたいな。
これおすすめ
なんか得意料理というか。
ああなんかね最近ちょっとこうたまたま NHK のあの料理番組を見てて、
はいはい、
餃子をね、餃子をこう手間を省いて作ろうっていうことで、
なるほど、
あのなんか白菜をあの入れたりするんですけど、
はい、
この白菜のだってあのお漬物になってる白菜が
ありますね、はい、
あれをこう水気を切って細かくやれば、
めちゃくちゃ
細かく入れればこう本当にあの手間が省けると。
確かに
味もついてるし、
ついてるし、
はい、
しかもめっちゃうまそうだな、そうなったら、う
ん、だからひき肉とそれ入れて、あと、まあ、ちょこっとだけなんか調味料とか、あとネギも入れたりとかして、
うん、
それでそれを、この餃子は一枚一枚するんじゃなくて、
はい、
棒餃子って言って、この、何餃子の皮、
はい、
を6枚並べるんですよ、
あの丸い皮を、
はい、皮を
6枚重ねて、
6枚重ねて並んで、それで真ん中にその餃子の中身を入れて畳む、なんか春巻きみたいな感じ。
2列ですか、1列じゃなくて1列じゃなくて
2列、3、3の、なるほど、3、3で並べるんですよ。横3を2列にして、
はい、
でそこの真ん中にその具材中身、ほうほうほう、餃子の中身を入れて
畳む、
包むと、包むんですよ。だから 棒で簡単で1枚1枚がこう細かく、
確かに
くねくねさせなくてもいいん
です。あめちゃくちゃいいですね、
はい、棒餃子よかったです。
棒餃子ちょっと作ってみようかな、うん、
棒餃子いいですね、
はい、
昔僕らもあのね、あの僕らで2人で、うん、餃子を作るという配信してました、
餃子パーティーの餃子パーティーツイキャスで配信したら一番人気でしたね。
一番人気、
俺らが喋るよりな、
そうそう、はい、僕らが喋るとき3人ぐらいしか来てくれないんですけど、うん、餃子のときだけめちゃくちゃ来てくれましたね。
3人ぐらい来たな。
そう僕ら喋るより餃子の方がもういいですね。棒餃子、
棒餃子よかったです。あどっかにレシピを私は記録しておいてたけど、
じゃあぜひ送ってくださいね。
ありましたよ。
お
うんと、あそう豚ひき肉、
はいはい、
に、 まあ、この白菜の
餃子いいな
浅漬けがあるじゃないですか。
はいはいはい。
あとはニラを入れる、
ね、漬物のやつ。あ、ニラですね。
あと、まあ調味料はごま油と醤油と片栗粉をもそのまま混ぜるときにも一気に。
ああ、なるほど。
やるだけなので
種を作るというか。
はいはいはい。なのであとは餃子の皮をこう三々で、
三々で、
はい、6枚並んだ形の真ん中にこう包むだけ。
包んで、
はい、
これは焼き餃子ってことですよね。
焼き餃子です。はい
はい、はあ、はあ、はい、これはちょっといいですね。
はい、なんかごまでさらにごま油で焼けばもうさらに
風味も、
はい、
これは1個な何個か作れますよね。
あ、作れます作れますよ。
めっちゃいいじゃないですか。ちょっとこれ、う
ん、結構お腹いっぱいになるんですよね。
あ、そうなんですね。
だから白菜漬けはとっても便利だなと思いました。
確かにこのいいですね、その、うん、いろんな中に入れるやつだったら、うん、はい、それ使った方がいいかもしれないですね。
そうそうそうそう、
味ついてるし、
はい、
これ餃子ですね。
餃子いいですね。
いいですね。もうチェック入ってますね、マングさん。餃子さあ、円楽さんはですね、うん、唐揚げを海苔塩に仕上げたらうまそうな気がするけど、うん、作る気がないっていう。
唐揚げ海苔塩、
海苔塩味ってこと。
海苔塩味かな、
うん、
唐揚げもまためんどくさいですよね、
うん、
だからちょっと前回、うん、あのチキン南蛮作ったって言ったけど、揚げ物系はねちょっとめんどくさい。
あ、はいはいはい、
そうそう、この手間がね、うん、多いのとやっぱ油、
うん、
使うのちょっと大変だなっていうのはありますね。そうそうそう、
油な、油、しかも使った後とかな、どうしてる、
うん、ね、どう固めて、
あ、油はなんかあのこして、
はい、
あの、まあ、保存しておいて、
あ、置いとくんだ。
ペットボトルかなんかに入れて、まあ、俳優として
火つけて、
いやいや、ダメだ、火つけちゃった、ま
あ、捨てる場合もあるし、これをなんかあの回収するところもある、そこにやったりとか、頭固めるやつがあります
、ね、ありますよね。
あれ固めても捨てる、
僕
捨てるために固めるんだ。
そうそうそうそうそう、
固めるテンプルっていうのがあるんですよ。
そうそうそう、ゼリーみたいになったり、
そうそうそうそう、
なんか昔のお菓子みたいな、あのふくら志向ですか、
そうそうそう、
砂糖のお菓子みたいな感じになって、うんうん、っていうのはあるんですけど、僕は結構その油最初なんかあのちっちゃいので作るんですよ、
うん、
フライパンとかも、うん、だかそんなすごい量じゃないから、うん、取っといて、うん、後からこの卵焼き作るときとかにちょっと使ったり、うんうんうん、
あ、はい、
そうそうそう、ただめちゃくちゃ汚い感じするんですよ。
だからこの油こし器があるので、容器にそのままこうなんていうのこして、
ほうほうほう、
あの、
あ、綺麗なのが出るようになってるんですか、
はいはい、そうそう、そういうのがあるので、多分100均とかでも売ってないかな。
あ、いいですね。
それを使っておけばその繰り返し、
いいですね、
はい、
いや作りたいな。あんつばさんからですね、はい、沖縄ホーメルのビーフシチューを沖縄そばに乗せてパスタ風、
うん、
あ、これいいですね。
あ、はいはいはい、はい、
ビーフシチューを沖縄そばに乗せる、
うん、あれですよ、なんか分かります、うん、シチューがあるんですよ、沖縄の、あの缶詰の、
ほうほうほう、え、そのまま缶詰をやったらシチューになるってことですか。
そうです、ちょっとだけお水を加えて、はい、まあ、ちょっと、ま、混ぜて温めるだけ。
キャンベルでした、
キャンベルじゃない、沖縄ホーメルが出してる、
ホーメル、
あのスツーとか言いました、ね、方言で、ね、
スツー
シチューなんですけど、
はい、
もうあのだから具材全部入ってるんですよ。でちょっとほうほうほう、ゼリー状にも固まった状態なんですよ。
プルプル
なってる状態、はいはい、プルプルなってて、缶詰の中でこれも開けて、まあ、ちょっとお水加えて
で混ぜれば、
混ぜて温めるだけ。
ほ、めっちゃ楽ですね、
うん、
でパスタ湯がくだけ。
でパスタ湯がいてそれ混ぜるって方法もあるし、普通にあの、
あ、沖縄そばでいいのか。
沖縄そば の, あの麺を使えばいいってこと。
なるほどなるほど。
でも私は子供の頃とかは普通にご飯とそれ食べて、
あ、めっちゃうまそう、それもいいですね、
うん、
こういいですね、最高ですね、うん、さあ、あんつばさんが、うん、自分は茶碗蒸しを乗せて食べてますが、うん、茶碗蒸し作るのは難しいから、うん、卵豆腐を温めてご飯に乗せて食べて美味しいという、う
ん、卵豆腐、
そう、卵豆腐、
はいはいはい、
卵豆腐も
売ってますよね。
ありますよ、
そ
りゃ黄色い豆腐です。
そうそうそうそう、卵豆腐、うんうんうん、あれも一応うまいではありますよね。
そうですね、
わかんない、
ご飯に乗っけて食うの。
そう、ご飯に乗っけて食うって。
茶碗蒸しもってこと。
いや、茶碗蒸し、あ、茶碗蒸しもだと思う。
あ、茶碗蒸しにご飯と、あ、え、何、卵豆腐豆腐、卵豆腐、
うん、卵豆腐
を乗せるってことなのかな、
うんうん、いや、どうなのか、茶碗蒸し作るの難しいから、うん、卵豆腐を温めてご飯に乗せて食べるって。
ああ
、
そっか、ご飯に乗せてっていうのがなんかなかなかないような
ないような気しますけどね。
でもね、
合うのかな、
くら寿司かな、
はいはい、
期間限定の茶碗蒸しで、
はい、
下に酢飯が入っているっていうのがありましたよ。
へえ、
案外美味しかったんだよな、期間限定で。どうなんだろうと思ってテレビでやってたから食べたんですけど、
いや、意外とうまそうではありますね。
あ、結構合うんだな、
茶碗蒸しの下に、
下にこの酢飯が敷き詰められていて、
へ、
そんなにたくさん入ってるわけじゃないですよ。 うん、だから
いいですね。でも、
うん、なんか面白かった
。面白そう。さあということでですね、
アヒフーミーさんがメイファーのスツーって書いてある。そう、メイファーっていう沖縄、あ、メイファーっていうメーカーが出してるんだ。
これスツーシチュー、メイファーも分かんないしスツーも分かんない。
だから、あのコンビーフとか、あー、なるほど、ポークとかがあの並んでるところにこのスツーもあります。
はは、カンカンで、は
い、何色なんですか。
丸い
ビーフシチューってことでしょ。
茶色スツー、
ストゥーは茶色です。だからビーフシチューだから、ビーフが入ってる。ビーフに何、ビーフに人参、じゃがいもとか、
ほうほうほうほう、
入って。
へえ、はい、いいですねこれ。
多分このビーフもちょっとコンビーフのなんかちょっと裂けた感じ、
はい、
筋が入って裂けた感じのタイプのビーフが入ってるはずなんですよね、
うん、そうなんですね、
はいはい。
じゃあ、うん、チェックしましょうね今度本当に。
ひふみさん、カンカンは白地に赤と青のラインが入ってます。そうで入ってますね。でこのシチューの、写真が載ってます。
あ、なるほど、もう、はい、載ってるんですね、わ、はい、かりやすい。いや、いいですね。お、なんでアンツバさんもビーフシチューこれって言って、
うん、
食べ方リンク貼ってくれてるんで。
あ、じゃあもう見てください。
これちょっとチェックしましょうねこれ。さあという感じでございますけども、ちょっとメール来てるので紹介してもいいですか。はい、こちらパンネーム、
うん、
おぜの頭ということで。
あ、いや、
パンネーム、
ね、パンネームでございます。
おりちゃんを月曜日から金曜日まで俺は聞いてるんだ。
いや、すごいな、本当に
結構聞いてるよって言ってたんですよ。
ありがたいですね、
うんうん、
なんとですね、リエさんが舞台公演で一人で100人近くお客様呼んだときに、リエ鬼やっさーって思ったんです。そう、大城マングースさんは鬼やっさーって経験ありますか。僕ですか。あと、チョメリエは恵方巻きをバラして食べてみてくださいということで。いいですね。どうです、鬼やっさーって経験あります。
いや、たくさんありますよ、そんなの。
おー、ちょっとじゃあそれ聞かせてもらってから CM 行きたいなと思います。
あー、ちょっとじゃあ、あれだな。
じゃあ、鬼安さんの、じゃあ、ちょっと考えておいてもらっていいですか。
あ、オッケーオッケー。
ラストでちょっと発表してもらって。
あ、わかりました。はい。
じゃあ、大勢の。
たくさんありすぎるんでね、
ちょっと。なるほど、はい、ちょっと厳選して。
厳選しないといけない。
ファンネーム、大勢の頭さんからの、リクエストでございますので。鬼安さんのエピソードよろしくお願いします。
はいはいはい、
じゃあ、CM 行ってから大喜利の企画いきたいと思います。
はい、
本日のですね、お題が、節分に向けて鬼がウォーミングアップを始めました、
うん、
どんなウォーミングアップ、こちらでございます。ちょっと難しいかな。今週もちょっと難しいけど、ツイキャスメールで募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それで楽しみです。 78.0 FM
Your radio station.
はい、たーい。今日は何にしようかな。そうだ、最近友達の間でよく使ううちなーぐちをみんなに教えちゃいましょう。立夏、立夏。居酒屋で閉店まで粘っていた時、友達が春菜立夏立夏と私の腕を掴んで席を立とうとしたんだよね。これは春菜さあ帰ろうってこと。英語で言えばレッツ、一緒に何々しましょうってこと。何々するという動詞が省略されるから、立夏の一言で場の雰囲気から何をしたいのか察知してね。それができるようになればもう立派なうちなんちゅ。みんなも簡単だから覚えてね。りっかりっか。
ヤンビーです。
小浜子です。
2月26日土曜日、オリジンお笑いライブ気象転屈が19時から開催されます。
私出ないけどね。
チケットは2000円、詳しくはホームページまたは SNS をチェック。せーの、みんな遊びに来てね。いや、なんか違うこと言ってなかった。
ミンティア余りがちだよね。
いや、関係ないな。
2月2日水曜日17時45分を回りました。水曜リチンチャンプルー生放送でお送りしております。さあではコーナー行きましょうか。はい、大喜利クエスト DX、
いやきなぶヒップホップ、
あーい、
あい、
これ、これヒップホップ
ね、ヒップホップ、あーいですね。雪のぶ聞いてるかなこれ、
だから
まだやってるんかって思われる。何やってるんすかってなるけど。さあこちらのコーナーはですね、本日大喜利で、リスナーさんの中から一番面白い人を決めようというコーナーでございます、
はい、
本日のお題ちょっと難しいですね、うん、節分に向けて鬼がウォーミングアップを始めました。どんなウォーミングアップ、こちらでございます、
はい、
さあそれではまずツイッターの方からいきたいと思います、はい、ツイッターネーム万代です。
万代、
うん、万代さんいきましょう。節分に向けて鬼がウォーミングアップを始めました。どんなウォーミングアップ、
はい、
山へ芝刈りに行ったおじいさんを芝くということで。まあだからあれでしょうね、桃太郎の世界の鬼でしょうね、
はい、
先におじいさん芝いとこうと。
おじいさんは山へ芝刈りに、
そうそう、芝刈りに行きましたと。辛いですね。さあ続きまして、健康を祈願して豆を食べるということで。豆嫌いなはずですよね、
鬼がね、
そうそう、はいはい、でももう先にちょっとウォーミングアップで豆食べとこうみたいな、うん、ストツー大会を開催するということで。これウォーミングアップになってんのかな、これは。まあこのあれでしょうね、この戦う力をちょっとねつけようみたいな感じですかね、うん、さあ、続きましてが柴弘さんいきたいと思います、
はい、
はい、節分に向けて鬼がウォーミングアップを始めました、うん、どんなウォーミングアップ、ムーチをうさがる、
あれなんかありましたね、
でもこれありましたよね、うん、なんか崖に落としたみたいな、え、なんでしたっけ、
あ、鬼ムーチのこと、
鬼ムーチ、
あ、はいはい、
そうそう、え、あれって鬼はじゃあムーチは食えないんだよね、
だからあの食べてしまったから落ちちゃったんだ
よ、ね、あ、そうか、石をなんか混ぜたみたいな、
なんかトラウマになって、
なるほど、先にムーチを下がっといて。ウォーミングアップになってない、なんか苦手克服になってるけど。
免疫をね、
そう、免疫をね。さあ続きまして金鉱湾を泳ぎ始めるということで、こちら鹿児島のね湾でございますね。あの真ん中の湾でございます。
あ、あれです、
誰よりも鹿児島に詳しいので。ラストがあの薩摩白波を飲み始めるっていう、もうこれ鹿児島のねお酒焼酎でございます。
もうね足フラフラで、
フラフラでね。赤鬼っつって。さあありがとうございます。さあ続きましてがですね、ランリーレンさんいきたいと思います、はい、節分に向けて鬼がウォーミングアップを始めました、うん、どんなウォーミングアップ、サイパン合宿ということで。サイパンに行きたいだけですね、これは。合宿という名の旅行でございます、
うん、
いや、いいですね、天竜と対決っていうのも来てますね。ウォーミングアップではない、本番だけどな、もう天竜さんとやったらな、うん、
ラスボスよ、天竜
ラスボスでしょう。さあありがとうございます。さあ続きましてがですね、メール行きたいと思います、
はい、
こちらが、五本指さんかな、
はい、
はい、行きたいと思います。節分に向けて鬼がウォーミングアップを始めました、うん、どんなウォーミングアップ、自家製麺をこね始めた、かっこ恵方巻きの具ということで。恵方巻きの具で自家製麺をこね始めました。難しいな、
難しいな。
うん、節分には接吻をと叫び始めた、かっこ爆弾ダジャレということで。
出ました、出ました、
出ました、伝説の爆弾ダジャレでございます。さあありがとうございます。続きましてがですね、チョメマンさん、新婦リエパンデミックさん、大城さん、皆さん、ハイサイ、タッコさんの15番目の男ですよ、チンチロリーンということで、はい、節分に向けて鬼がウォーミングアップを始めました、うん、
はい、
どんなウォーミングアップ、乳酸菌入りドリンクを飲むということで。乳酸菌をね飲んで、
はい、
体内から
強く、
そう、強くしようみたいな。なんか子供の強くなり方だけどな。豆の痛み対策で高飛び込みして顔面やお腹から落ちるということで。
からな、あれな。
そう、先にこっちの方が痛いぞと、痛いの経験しておいて、豆当たったぐらいでは何ともないよと。いいです、あれめちゃくちゃ痛いですからね。吉本興業を退社してアメリカへということで、これ筋肉ですね。これは鬼じゃないです、筋肉
ね。なんか退社した後めっちゃ仕事オファー多いって聞きました
よ。ですよね、うん、でなんか僕に求められてるのはお笑いじゃない、筋肉だって言ってましたね。ただめちゃくちゃ面白いんですよね。
パワー、面白いよな、
面白いんですよ、筋肉、昔からね出てますからね。
あのテーマソングはボンジョビでした、あれ、
そうですね。だんだんあれがだってもう、あの曲聞いたらそれしか出てこないですよね。あれ発明ですよね、あれは。
最高だな。
そう、あれめちゃくちゃ面白いです。さあで、続きまして、うん、大量の鬼のパンツを洗濯しとくということで、漏らした時のために豆投げられて、漏らした時のために
投げられたの、漏らすんだ。
なんであのパンツを洗濯しとくという感じでございますね、うん、ありがとうございます。続きましてがですね、こちらですね、
うん、
ちょっと待ってください。あ、 こちら、ラジオネームカーボンギアさんです。
はい、
はい、節分に向けて鬼がウォーミングアップを始めました。どんなウォーミングアップ？
はい、
体を赤や青に染め直すということで
染め直す
そうちょっと落ちてきてるかもしれないから、
あれ染めてからやってきてる
んだ、あれ染めてますから、はい、色黒くするのと一緒ですか、マッチョの人たちが。もう一回ちょっと染め直しとこうと、そろそろ本番だから、
はいはい、
仕上げて
仕上げとかないとっていう。さあ続きまして、シャドーピッチングで肩を作るということで、肩を作る、投げる方じゃないんだけどな、あ
れタオルとかやってないと壊すからな、
ま、そうだね、はい、とかな、そうだよね、あれ、はい、プロはね危ないって言いますからね。さあ続きまして、
はい、
フェイスガードをかぶる。
フェイスガード、
そう、この季節なんで、
まあ、豆用に、
豆用に、豆とコロナ対策ですかね、スダローがつけてるような、スダローがよくつけてるフェイスガードでございます。
あいつなんでつけてんの、
あいつなんでつけてんの、ここ。さあ続きまして、はい、T ポイントをマイルに交換するっていうのも来てますね。
今のうちに。
今のうちに。何かあった時の流れ、さあ、ありがとうございます。はい、さあ、続きましてがですね、これは、パンネーム、尾瀬の頭さんです。
来ました。
ありがとうございます。
こんなのもう一回言ってるわけ、
ね、ありがたい。はい。節分に向けて鬼がウォーミングアップを始めました。どんなウォーミングアップ？鬼滅の刃、鑑賞ということで、見てます
にね、
はい、
弱点を知って、
そうそうそうそう、そうそう、柱はどういう、頭が言ってますけど、どういう柱はどういう攻め方してくるかみたいな、いいですね、はい、あれ、嫌な気しないかな、鬼が鬼滅の刃見んの、胸クソじゃない、逆に、
やら仲間がやられる、
そうそう、仲間がやられる方だから、さあ、いいですね、さあ、続きましてがですね、ツイキャスの方からいきたいと思います、円楽さんいきたいと思います。節分に向けて鬼がウォーミングアップを始めました。どんなウォーミングアップ？ラジオ体操ということで一回伸ばしとかないと危ないですから、ま
あ、一番の薬ですからね、
そうそうそうそう、
ラジオ体操が
いいですからね、さあ続きましてウッチーさんいきたいと思います、はい、節分に向けて鬼がウォーミングアップを始めました。どんなウォーミングアップ？鬼殺しを茶飲みということで鬼殺しは
いいですね、
食用酒、なんていうんですかね、お酒の、うん、きついやつですよね。いいですね。続きましてがですね、ひふみさん、いきたいと思います、
はい
はい。節分に向けて鬼がウォーミングアップを始めました。どんなウォーミングアップ？まずは腹ごしらえからということで、メイファーのストゥを探しにユニオン巻き、マカビ店に行ったということで、ウォーミングアップでございます。
ストゥを食べようと。
いいですね、
ストゥを食べてから、
うん、さあ続きましてがですね、円楽さんいきたいと思います、はい、節分に向けて鬼がウォーミングアップを始めました。どんなウォーミングアップ？目隠しでスーパーマリオ全クリということで
いや
避ける避けるためなのかな、すごいですね。じゃあウッチーさんいきたいと思います、
うん、
節分に向けて鬼がウォーミングアップを始めました。どんなウォーミングアップ？バッティングセンターで160キロの打席で金棒をフルスイングということで、うん、これね、豆打ち返す気ですね。
なるほど。
さあいいですね、
カウンターだ、
カウンターでございます。さあではこちらにしましょうかね、どれにしようかな。お、じゃあランリーレンさんいきたいと思います、節分に向けて鬼がウォーミングアップを始めました。どんなウォーミングアップ？アニマル浜口ジムに行くということで気合い入れに来ました
。強行、
強行、強行のこれいいですね。
これあれ、お父さんだけじゃなくてお母さんも結構いますよね。
そうなんですよ、
やばい人だよねじゃないよ
結構お母さんの方がね、意外とお母さんの方が意外とっていうのはありますけど、うん、さあ、じゃあランリーネさんいきたいと思います、
はい、
節分に向けて鬼がウォーミングアップ始めました。どんなウォーミングアップ？金棒を三節棍みたいにしてトレーニングということで、
いいですね。
三節棍といえばマングーさんですからね、
はいはい、そうそう、こっからここが三節棍
っていう、わかります、三節棍って全然わかんないですよね。
からない。
さあいいですね。さあではラスト2個ぐらいいきたいと思います、
はい、
じゃあアンツバさんいきたいと思います、はい、節分に向けて鬼がウォーミングアップを始めました。どんなウォーミングアップ？ボクサーパンツを買いに行く。これもう鬼のパンツだとちょっと、うん、ダメなんで。
何がダメなんでしょう。
ダメなんで。ちょっといろいろと危ないんで、ボクサーパンツをしっかり履いてね、行きましょう
みたいな。ピタッとしたや
つじゃないと。ピタッとしたやつ
じゃないと。鬼のパンツ、トランクス風だからね。
そうそうそうそうそう。
ボクサーパンツじゃないと、こう、ピタッと。
ピタッとしないから。
なるほど。
じゃあ、ラスト行きたいと思います。
鬼だな。
はい。芝広さん行きたいと思います。
はい。
節分に向けて鬼がウォーミングアップを始めました。どんなウォーミングアップ？PCR 検査を受けるということで念のために
安全、
そうそうそう、
エチケットとマナーをしっかりして
、ね、そうなんですよ、また何かあったらこれ鬼がまた叩かれるんで お前のせいで移っただろうみたいな、一回ちゃんとね、陽性じゃないっていうのを
接触するかもしれない
という、
ね、
そう、接触するかもしれないんでということですね、はい、さあ、以上でございます、
はい、
マングさん では本日の MVP をお願いしてもいいですか。
カインカイン
MVP バリア跳ね返されて、
あ
のリエさん
に、あ、リエさん、
選手権が、
じゃあお願いしていいですか、リエさん。リエさん、
もう今日はあれじゃない、
もうこれですね、
ひふみさんのあの
ストゥ
ーストゥーメイパーのストゥーを買いに
買いに行ったがウォーミングアップだったんですね。鬼がいたらじゃあウォーミングアップしてるってことなんですね。さあおめでとうございます。では来週のお題発表したいと思います、はい、来週のお題、どうでもいい質問ランキング1位を教えてください。こちらでございますね。どうでもいい質問ってあるじゃないですか、
は
い、
あるね、
のランキング1位を教えてください。もう1位ですね。
たまに言っちゃったりするもん、
ね、そう言っちゃったりするやつあるんで。よろしくお願いします。以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした、はい、ラストですね、ちょっとメールが来てるので、はいはい、メールだけ
どうぞどうぞ、
はい、チャメさん、マングさん、リエさん、こんばんは、
はい、
小刻みインディアンアンアントバですということで、
じゃないですね、
じゃないです、
小刻みさんではないです、ね、
ちょっとドキドキしたけど、はい、さあ将棋は台風来た時に家族で暇つぶしにやってたのである程度で強かったですと。
いいです、ね、はい、
で中学生の時に将棋クラブにも入ってましたが、うんうん、クラブ員のみんなに、勝てた教頭先生に秒殺して、うん、アンツバ君もう一回やろうと追っかけられましたね。プロ棋士は100手以上先を読むって言いますが、実際に対戦すると、うん、数手先を読むのが限界らしいですよということでございます。さあすごいですね、将棋ね、うん、ぜひ一緒にやりましょうね。
教えてください、
ボコボコにしますので。さあということで今週もありがとうございました、う
ん、はい、
お送りしたのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団大勢金城理恵でした、
はい、ありがとうございます、はい、バイバイ。